今日この箇所を、まあ、初めてというか開いた方もいらっしゃるかもしれませんので、この箇所に至るまでのあらすじを簡単に振り返ってまいります。まあ、今からおよそ3000年前でありますが、ダビデという人がイスラエルに現れました。でこの今20章の箇所においては、ダビデはサウルの下で働いております。でそのサウルはダビデにとっては自分の上司になりますが、また自分の妻の父親でもありました。ところがその父親あるいは上司であるサウルとの関係は非常に悪くなっております。まあ、具体的に言いますと、サウルはダビデを殺そうとしています。まあ、ダビデがサウルに対して何か悪いことを企んでいたので、そういう目に遭っているのかと思いますが、そうではありません。むしろダビデはサウルに忠誠を尽くして、いつもこのイスラエルのために命を懸けて、敵と戦ってまいりました。しかし皮肉なことなんですが、ダビデが一生懸命そのサウルのため、あるいはイスラエルのために働けば働くほど、ダビデの人気は高まり、逆に王であるサウルの人気は地に落ちていく、まあ、そういう結果をとなってしまいました。まあ、面白くないのは当然サウルであります。妬みに燃えましたサウルはこのダビデを殺そうとしてまいります。もしダビデが、まあ、ごく普通の人っていうんでしょうか、まあ、軍人でもあるんですが、ごく普通の信仰を持たない人であったらどうしただろうかと思います。もうダビデの人気は非常に高いわけです。民衆の支持はもうダビデに集まっておりますから、そういう人々の支持を背景にして自分が自ら上に登っていく、まあ、つまりサウルを裏にサウルを殺して自ら王座に就くということは十分可能なところにいたと思います。でもダビデはそのようなことは考えません。まあ、なぜか、確かにサウルはどう見てもこれひどい王様でありますけれども、この王様、神様が選んだんです。神様が油を注ぎまして、サウルを王としたんです。どんな王であろうとも、神が選んだのであるならば、そのような王様を殺すことはできない。もしサウルを殺すことになれば、それは神様に反逆することだとダビデは信じております。ですから決してダビデは、サウルに背こうとはいたしません。いやむしろ最後の最後までこのサウルとの関係を改善しようと最後まで努力を惜しみません。ではどうやってその関係改善を図ろうとしたか。ダビデはこの時親友でありまして、そしてまた、サウルの息子でもありましたヨナタンに会いに行きます。まあ、サウルの息子ですから、ヨナタンは次の王様になることが約束されている人、まあ、ヨナタン王子ということになります。そのヨナタンに会いまして、一つのお願いというか依頼をいたします。もうすぐ、まあ、新月祭というその食事の席が設けられようとしておりました。サウルはサウルの主催による、まあ宴でありますが、ダビデはその席に招かれております。けれどもダビデはそれを欠席しようと考えていました。でヨナタンも当然その席にいるわけですけれども、その時ダビデが欠席したということで、サウルがどんな反応を示すか確認してくれ、そしてもしサウルとの関係改善の可能性があるならば、ヨナタン君がそのことで努力してくれないだろうかと願います。これを聞きましたヨナタン、 まあ、すぐに直感したと思います。何を直感したか。サウルは今ダビデを殺そうと怒りに燃えていますが、その怒りの矛先が自分にも向けられるだろう、そういう可能性を直感いたしました。つまり自分も殺されるかもしれない、父親の怒りに触れて。けれどもヨナタンはその危険を引き受けてまいります。ひるまずにダビデの願いを聞き入れて、最後までそのダビデから依頼されたことを忠実にやり遂げてまいります。まあ、その結果分かったことは、ダビデとサウルの関係改善はもはや絶望的である。そしてサウルは腹の底からもうダビデを殺そうと決めている、その2つのことが明らかとなりました。まあ、これがここまでのあらすじとなります。でヨナタンは一生懸命その新月祭の席に出まして、そのサウルの心を探ろうと努力しておりましたが、その間ダビデは野に隠れておりました。そしてヨナタンがどういう結果を持ち帰ってくるのか、その報告をその野原で隠れながら待っております。でヨナタンは結果を持ち帰りまして、翌朝そのダビデが隠れているのに出かけます。しかしダビデとヨナタンは直接会話をすることができません。なぜかと言いますと、もうサウルからダビデ暗殺命令が出されております。もうダビデの居場所を突き止めようとスパイが放たれております。でダビデは一体どこに隠れているのか、まあ当然すぐに考えることはヨナタンが何かを知っているはずなんです。ですからヨナタンの後をつけていけば、ダビデがどこに隠れているのかすぐにわかるだろう。ヨナタンは尾行されている可能性がある。だからダビデとヨナタンは直接話ができないということを、まあ、あらかじめそれはもう予想されたこととして、ではどうやってその結果を報告するのかということになります。まあ、それが今朝ここで行われていることです。まあ、簡単に言えば暗号を使うんですね。言葉、直接には言葉を交わさないけれども、あることをしてそのこういう結果だったということをダビデに伝えようとしております。まあ、どういうふうにやるかと言いますと、ヨナタンが矢を放つんです。で子供を連れてきております。そしてその子供よりもこちら側、まあ、手前側に矢が落ちたならば、ダビデお前安全だ、大丈夫だ、出てこいという印でありました。でももし子供よりも向こう側に矢を放ったならば、それはダビデはお前危険だから早く逃げなければならない、そういう印であるということをあらかじめこの二人の間で取り決めておりました。ヨナタンはその隠れているダビデの前で子供よりも向こう側に矢を放ちました。そしてその子供に叫びました。矢はお前よりもっと向こうではないのか。まあ、子供はそれを聞いて、ああ、あっちなのかなと言ってこう矢を探しに行ったと思うんですが、しかしダビデは野に隠れながらそのヨナタンの声を聞いておりました。ヨナタンがダビデに何を伝えようとしていたのか、はっきりとそのヨナタンからのメッセージを理解いたしました。お前は危険だ、お前は殺されかけている、サウルはお前を殺そうとして、そういうメッセージであることをダビデは理解いたしました。ところがヨナタンの言葉、まあ、それではとどまりませんでした。続けてヨナタンはこう叫びました。 それが38節に書かれておりますが、ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、止まってはいけない。皆さんお分かりでしょうか。ヨナタンは子供に向けて叫んでいるようですが、実はダビデに向けて叫んでおります。ダビデ、早く逃げろ、そこでとどまってはならない、ぐずぐずしていたらもう追っ手がお前を見つけ出して殺すことになるだろう、そういうメッセージを叫びました。もちろん子供は本当のヨナタンが言っているその本当の意味を何も知りません。けなげにご主人の言う通りに弓矢を探し拾うためにその野原を走り回ります。そしてそのすべての弓矢を持ち帰ってきたとき、ヨナタンは子供を町に返していきます。誰もいなくなりました。ところがその時ダビデが姿を現します。ヨナタン驚いたと思います。先ほども言いましたようにダビデを捕まえようとどこかにスパイが隠れている可能性があるんです。そのことを恐れてヨナタンはわざわざ直接会うことがないようにと矢を放って知らせるという、本当に回りくどい方法を取っていたんです。それなのにダビデが姿を現してしまいました。これではせっかくのヨナタンの配慮が台無しであります。いや、何よりもダビデ自身が自分にその身の危険を招いてしまいます。自分の体を晒すということは、殺されてしまう可能性を引き起こしてしまうということです。ダビデは愚かだったんでしょうか。いや、そんなことはあります。ダビデは軍人なんです。 いろいろな戦いを経験してきた軍人です。自分の行動がどんな結果を招くのかわからないはずがない。いや、分かっていてやっているんです。ダビデがここでヨナタンの前に姿を現すということは、自分はここで死ぬかもしれないという覚悟をしているということです。死ぬかもしれないという覚悟をしながらなぜここまでやるのか。41節を読んでみます。子供が行ってしまうと、ダビデは南側の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。地にひれ伏し三度礼をする。ヨナタンに対してダビデは最大限のその感謝の思いを表している、そういう仕草です。危険を冒して命を懸けてもこのヨナタにその礼を尽くさなければならないとダビデは考えました。ヨナタンがこのダビデに知らせに来るまでこの2日間時間が経過しておりますが、2日間どういうところヨナタンが通ってきたのかダビデは知っておりました。サウルが催すその新月祭の食事の席でサウルはヨナタンに問いかけました。なぜダビデは2日間もこの王の宴席を欠席しているんだ。ヨナタン、お前何か知っているだ。答え。ヨナタンは答えました。それはダビデからあらかじめサウルからもし尋ねられたならば、 このように説明してくれというふうな、その想定問答集がすでにありまして、その通りにヨナタンは父サウルに答えました。ダビデはこのように私に言ったんですよ。どうか私を行かせてください。私たちの士族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせてください。兄弟たちに会わせてください。ダビデがこう言ったので、ダビデはこの食事の席に来ることはできないのです。まあ、ヨナタンはそのようにサウルに伝えました。サウルはこの説明を聞き、怒りを燃やしてヨナタンに言いました。このバイタの息子め、まあ、このバイタという言葉、もうほとんど最近日本語の中では言われなくなった言葉でありますが、まあ、自分の母親のことを体を売る女だとこの父サウルは侮辱したんです。まあ表現できる言葉の中で最もひどい侮辱の言葉であろうと思います。しかしヨナタンはその言葉にひるむことなく、なおダビデのために取りなしの努力を続けました。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何かをしたと、あの人が何かをしたというのですか。まあ、そのようにヨナタンは最後の努力をするんですが、サウルはますます怒りを燃やし、ヨナタンめがけて槍を投げつけ撃ち殺そうといたしました。精神的に、肉体的にヨナタンはギリギリのところを通ってきました。それでもヨナタンは自分の命の危険を顧みず、ダビデのために真実を尽くしてきました。ヨナタンは非常に複雑な立場にいます。自分は次の王となる、まあ、王子という立場にいるんですけれども、しかし自分の親友はダビデであるとも考えております。もうこうなったらダビデに加担して父親を捨ててダビデと一緒に逃げていく、まあ、そういうことだって、まあ、あり得たと思うんですが、ヨナタンはそうはしないんです。最後の最後までやはり父親サウルのもとに行って働いていくんです。まあ自分がこのヨナタンの立場ならどう結論を出すだろうか、どんな道をこう選択していくんだろうかと、まあ、考えてみると、いろんなことを考えさせられると思います。どんなにひどい父親であり、そして自分の母親をひどい言葉で侮辱するような父親であったとしても、やはりヨナタンにとってもこのサウルは神様に選ばれた王様であります。どんなことがあってもこの父親、いやこの王を捨てることはできないんです。ダビデがどんなにひどい上司であろうとも決して殺してはならない、いや殺すということは神に反逆することだと信じていたように、ヨナタンも同じ信仰を持っておりました。だからヨナタンはこんな父親であり、こんな王であったとしても付き従ってまいります。でもそれでは終わらない もっと複雑な事情がここに発生してまいります。ダビデがもし生き延びることができるなら、ダビデがイスラエルの次の王様となるだろうということはヨナタンは予感しております。そしてヨナタンは42節でこう言いました。安心して行きなさい。まあ、これは別れの言葉です。ダビデに対するヨナタンの別れの言葉ですが、別の言葉で言えば、ダビデお前は生き延びろ、そういう意味でもあります。まあ、親友同士が交わす別れの言葉にも聞こえます。よく考えればこれは本当に心が痛む言葉です。ダビデが生き延びるという言葉、先ほども言ったようにダビデがイスラエルの次の王様になるということです。ダビデが王様になるということはサウルが死ぬということです。そしてサウルとヨナタンは運命共同体であります。サウルが死ぬときヨナタンも死ぬことになります。安心して行きなさい。ダビデ、お前が生き延びていく。そしてその時、自分は死ぬんだ。そういうことがこの言葉の裏側に隠されております。そして事実、この後を見てまいりますと、このヨナタンが予感した通り、サウルは死に、ヨナタンは死んでいき、そしてダビデが次の王様となってまいります。ヨナタンは命を懸けてダビデを救うために最大限の努力をしてまいりました。そのおかげでダビデはここから、この危険から逃れて生き延びてまいりました。そしてこのあとダビデの長い逃亡生活が始まってまいります。まあ、その時ダビデがどれほどの苦しみを味わったのか、そのことが詩編の中にたくさん残されております。ダビデにとっては非常に苦しい年月ではあったんですが、しかしその時ダビデはその信仰の試練を味わう中で練られた信仰者に成長してまいります。やがてダビデはイスラエルの王としてふさわしい器に成長してまいります。しかし一方、ヨナタンはサウルと行動を共にしつつ、やがて死に向かってまいります。このダビデとヨナタン、二人は固い友情に結ばれております。この二人は全く違う境遇で育ち、また生きてまいりましたけれども、本当に似たような信仰の試練を経験してきた二人でした。同じ信仰のところに立ち、同じ神様の救いを信じている、この二人。しかし皮肉なことに、二人が一緒に生き延びることが許されません。どちらかが倒れて、どちらかが生き延び、そういう二つに一つしかない、これがこの二人に課せられた運命でした。二人はここで抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いたと書いてある。ダビデはやがてどちらかが死んでいく、どちらかが生き延びて、そうやってこの地上で別れ別れになっていくのだということを知っています。だから一層激しく泣かざるを得ません。で、私は まあ、日本の文化の中で育ちましたから、ここに書いてあるように男が涙を流して泣くということを、まあ、恥ずかしいことだ、まあ、公の前ですね、隠れて泣くことあったかもしれないけれども、誰かの前でおいおいと涙を流して泣くということは非常に恥ずかしいことだという、そういう文化を植え付けられて育ちました。ですからここでダビデが涙を流し、それも一層激しく、つまり声を上げて泣いたというふうに聖書で書かれているのを見ますと、まあ、ちょっとこう意外な思いを持ちます。そしてまたダビデがその弱虫であったとか泣き虫であったというならば、なんとなく理解もできますが、ダビデは、まあ、本当にその軍隊を率いてそのリーダーに立っていく、それほど の軍人なんですよ。戦場で数々の修羅場をくぐり抜けた人なんです。とても繊細な神経では務まらない、そういうことをやってきた人がここで男泣きに泣いている。まあ、ダビデという人は本当にそれほどその、一方では軍人として優れた腕を持ちながら、一方ではやはり繊細なその感情、いろんなこの心の豊かさを持ち合わせていた人なのだと思いますが、このダビデの姿から私たちは神様とはどういうお方なのかということを知らされてまいります。今朝開いている箇所において、神様はどうされました、こうされましたということは一言も書かれておりません。一体この時神様はどこにおられた、何をされているんだろうか。神様の姿は直接には見えない。でも私たちはこの箇所から神様とはどういうお方なのかということを読み取るようにということで、聖書にこのことが書かれているはずなんです。一体神様はこの時何をされていたのか、まあ、そのヒントですが、ヨナタンはこう言っております。まあ、42節でありますが、42節のヨナタンの言葉をお読みいたします。では安心して行きなさい。私たち2人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って、主の御名によって誓ったのです。ダビデもヨナタンも同じ一人の神様を見上げております。確かに目には見えません、目には見えないお方だけれども、今この二人の間で働かれている神であることを信じております。そしてその今だけではない、私とあなたというこの現在の時点だけではない、これから私の子孫とあなたの子孫との間の永遠のって書いて、たとえ自分たちどちらか一方が先に死んだとしても、この神様は永遠に私たちを覚えてください、その子孫のところで必ず御業を成してくださると、ヨナタンとダビデは信じました。この箇所で神様はこうされましたということは一言も書かれております。書かれていないから神様は何もしていないということではありません。神様はこの二人を通してどのようなお方であるかということを私たちに教えてくれます。ダビデが男泣きに泣きました、声を上げて泣きました。 神様もそのようなお方だということです。サウルという一人の王様、穏やかな心優しい王様であるならば、この二人は何にも悩む必要はなかったんですが、このサウルの妬みに燃えるその怒りの思いから、この二人の人生は翻弄されてまいります。片方が生き延びるなら、もう片方は死ななければならないという運命にこの二人は流されていくんです。どうすることもできません。逃れることができません。すべては神様の御心の中で、御手の中でこのことが行われていて、そこから逃れようと、サウルを殺せれば、殺しさえすればすべてが解決されるのだとこの二人は考えていない。どうすることもできない、神のご支配にあることだとこの二人は考えております。同じ神様を仰ぎ見て、同じ信仰を持っているのに、二人は一緒に生きることが許されない。誰が考えたって、こんな理不尽な話は、信仰者がなんでこんな目に遭わなきゃいけない。不公平な話にしか見えないです。そして、これはダビデとヨナタンだけの話じゃない。今だって私たちはそういう問題に直面して苦しみます。なんで私がこんな目に遭うか、私は何もしていないのになぜ私はこういう苦しみに遭うか、なぜ自分がいきなりこういう病気にかかってひどい苦しみに味わわなきゃいけないのか、なぜ自分の愛する者がこういう目に遭わなきゃいけないのか、どうしてこの愛する者が今死んでいくんだろうか、死に別れなきゃいけないんだろうか、多くの人たちが涙を流して悲しんでいくわけですよ。どうすることもできません。私たちは神様一体何をされているんですか。どうして私たちのこの叫びを、助けてくれという叫びに応えてくださらないのですかと私たちは叫びます。なぜその時神様が私たちに祈りに応えてすぐにその助けの手を差し伸べてくださらないのか、それは私たちにわからない。何にもされてないかのようにしか見えない時が、でも今朝この箇所から教えられることが一つあります。ダビデを見ていただきたい。ダビデは声を上げて泣きました。神様、このダビデと同じように涙を流して一層激しく泣いておられるんです。神様、何にもできない、こういうこんなひどいサウルのもとで神様は何もできませんと言っているのではないんです。いや、むしろ神様、これは本当にひどいこと、こんな不公平なことがあっていいのか、これは何とかしなければならないと決心されるんです。苦しむ者たちのためにご自身が立ち上がってまいります。悲しむ者たちを救うために私たちのところに人となって来てくださいました。ご自分の体を私たちに分け与えてくださった。あなた方はここに救いがあるんだからと言ってくださいました。ダビデとヨナタンはやがてこの二人の子孫の間にそのような救い主が来てくださって、必ずこの理不尽な苦しみから私たちを救ってくださるのだということを信じました。 神様は何もしてくださらないというのではない。ダビデが抱き合って声を上げて泣いているとき、神様がどれほど私たちが悲しむものであるか、どれほど私たちの心が傷んでいるのか知ってくださいます。そのような神様、私たちの主であることを覚えて、共に恵みを覚えて感謝したいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、このダビデとヨナタン、本当に純粋な、そして素晴らしい信仰者として歩んでいながら、たった一人のこのサウルというねじ曲がったような父親であり、また上司でもあり、そのようなもののために二人が翻弄されていき、そしてどちらかが生き延びればどちらかが死ななければならないという、本当にひどい、こんなことがあっていいのかという、そういうところから抜け出せない、そしてそのことに悲しむ二人の姿がここに映し出されておりました。私たちも一生懸命、正直に、そして誠実に、そしてあなたを信じて歩もうとしていながら、自分ではどうすることもできないいろんな悲しみや苦しみや、また試練が襲ってきて、私たちはなんでこんなことが起きるのか、神様は何をしておられるのか、私のことを見捨てておられるのか、いや私は信仰者として神様の前から忘れ去られているのか、そんなふうに自分を責め、また悲しくなることがあります。主よ、でもあなたは悲しむ私たちと一緒に悲しみ、涙を流して私たちの悲しみを共にしてくださる方であることを覚えます。今目の前に起きていることは、確かにもう私たちにはどうすることもできない時があります。そしてますます事態が悪くなるように見える時もありますが、あなたは永遠の証人ですと言われております。今できないことを、しかし必ずあなたが解決してください、あなたが報いてくださって、私たちがたとえ今この地上で生き別れ、また死に別れてしまうことがあったとしても、永遠の命においてすべてのものを取り戻してくださるということをあなたが約束してくださいますから、ありがとうございます。どうかお一人お一人に抱えてあるその苦しみをご覧になってくださり、どうか憐れんでくださって、あなたの救いをどうか私たちの心にもう一度はっきりと覚えさせてくださいますように、委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらく静まって思い巡らします。 ここまでといたしましょう。続いて、聖餐式を執り行います。聖餐式に先立ちまして、座ったままで結構です。衆法に挟まれております。第2賛美歌179番、見前に我ら集いを共に賛美いたします。